岩手医科大学医の力。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りします。今日は副学長で岩手東北メディカルメガバンク機構長の祖父江健二さんのお話です。この春から動き出している岩手東北メディカルメガバンク機構、その発足の経緯から伺ってみました。
平成23年の震災後ですね、文部科学省が被災地における医療復興支援といいますか、それを含めた健康調査を行うということで始まった事業であります。で、我々の大学では平成24年からこの事業に参加いたしております。で、具体的には我々は岩手東北メディカルメガバンク機構という組織を作りました。で、この組織で行う3つの柱がございます。一つは岩手県内の被災地における医療面からの復興支援であります。これが一番大きな柱ですが、さらにこの復興支援の中で、被災地の住民の方々の健康調査をしてまいります。具体的にはその協力をいただいた皆さんの健康情報、それから血液とか尿とか、そういうもの、いわゆるバイオマテリアと言いますが、それを提供していただきます。そして非常に大きなバンクを作ってまいります。これがいわゆる震災ストレスという意味で作られるバイオバンクとしては世界初で一番大きなスケールのバンクになってまいります。さらにこのいただきました生体資料をもとにしまして解析研究を行ってまいります。この解析研究は具体的には次世代の個別化医療、つまり発症予測あるいは予防ということを中心にした解析、さらにできれば治療法まで持っていきたいというふうに考えております。これが我々岩手東北メディカルメガバンクの3つの柱であります。
はい、そうなりますと岩手東北メディカルメガバンクの活動となりますと、最初のコンタクトは被災地域の住民ということになるんですね。はい、
具体的にはですね、
はい、
被災地域の12市町村が一つの対象であります。それからあと遠野、隅田、一関、これは被災された皆さん方が仮設住宅にかなり多くの方が住んでおられると、はい、いうことで対象地域でございます。それからあと直接津波の被害を受けませんでした県北地方、つまり二戸、九戸、一戸、軽米、はい、それから矢幅、これをコントロール地域として合計20市町村を対象といたしております。
はい、そういった方々の希望に応じてその健康情報を確保するために協力をしていただくということになっていくわけですね。
はい、でもちろんそのプロセスで我々は2つの大きな事業をしてまいります。
はい、
1つが地域医療支援の中の医師派遣であります。これは沿岸の4病院、県立の久慈、宮古、釜石、大船渡の4病院ですが、はい、ここにこの4月より 合計7名の医師を派遣いたしております。これは従来本学では沿岸の病院に医師を出していたんですが、はい、さらにこの事業で増派するという形で派遣いたしております。それからもう一つの地域医療支援がサテライトであります、はい、これは岩手県におきましては久慈、宮古、釜石、気仙という4つの医療圏がございますが、そのそれぞれにサテライトを設置いたします。もう一つは矢幅に本拠のサテライトを置きますが、合計5箇所のサテライトを置きまして地域に密着した医療支援活動を行うということであります。具体的には医師、看護師、コーディネーター、薬剤師という医療関係スタッフを配置します。で、彼らが地域住民の方々の横のつながり、つまり絆を強化するということ、それから健康相談、病気予防のアドバイス等を行ってまいります。さらに各地域の公民館とかいろんなところで健康教室を盛んに開きます。そしてどうやったら健康になれるのか、どうやったら病気が防げるのかというような活動をしてまいります。つまり広い意味での健康意識の向上ということをしてまいりたいと、そういう意味合いでまずこの対象地域が最初でございますが、この対象地域から岩手全県に広がる健康な町、市、町村づくり、こういうものに貢献してまいりたいというふうに考えています、
はい、そうなりますと沿岸市町村、その関連市町村の方々は、じゃあ実際自分たちがどういうことになるんだろうというあの疑問も持たれていると思うんですけれども、
はい、具体的に先ほど申しましたような地域医療支援活動を行ってまいります、はい、家庭の中で住民の方々のご理解をいただいて健康調査を行うということをしてまいります。で、この健康調査にご協力いただくというのがいわゆる地域住民コホート調査というものであります、具体的には2つございまして、はい、1つは集団型特定健診参加型の調査というもの、もう一つがサテライト型の調査というものであります。で、まず集団型特定健診参加型調査というものですが、これは国民健康保険に加入しておられる方々が特定健診をされますが、その特定健診の際にさらなる健康調査にご参加いただくというものであります。
はい、
これは具体的には特定健診の検査に加えまして、アレルギー検査、胃の病気のリスク、過去2週間の血糖の状況、いわゆるヘモグロビン A1C という糖尿病のマーカーですが、そういうものの検査、あるいは心臓や腎臓の働き、それから推定栄養摂取量、ストレスと心の健康、それから生活習慣病から推定されるがん、脳卒中、心臓病になる確率等を計算してまいります。これらが特定健診で参加された方々へ最終的に検査の結果をお渡しする、そういう検査項目でございます。
有料ですか？
これは全て無料でございます。
そうですか、は
い、でもう一つがサテライト型でございますが、サテライト型は今申しました特定健診時の検査、それから特定健診参加型で今申しました検査、さらにサテライトでは目の検査をいたします。これは最新の眼科機器を3種類揃えておりまして、目の検査を行ってまいります。それからあと心電図、呼吸機能、あるいは血管年齢を調べる、いわゆる動脈硬化検査ですね、それから内臓脂肪検査、さらに骨密度等の検査を行ってまいります。ですからサテライト型で参加いただきますと、ほぼミニドックに相当する、そういう検査項目が全て入っているということになります。
それでも自由意思となっていまして、はい、希望をする方を対象、はい、ということなんですね、ですね、
はい、後でこの事業から外れたいと、うん、参加当初はしたんだけども参加を取りやめたいという方はもちろんご自由な意思で取りやめも可能でございます。
本当に一般的に私たちがドックに入る時みたいに検査結果をいただいて、はい、中にはそこから治療に入る方も、ね、
そうですね、
生まれるかもしれませんね、はいはい、 これは健康管理という意味で大きな役割をもう新たに担ってくれる心強い存在であるというふうに感じました。
そうですね、でこれはですね、ご参加いただいた方にはさらに半年後に書面上での調査をさせていただきます。さらに毎年同様の書面上の検査をさせていただきます。これは非常に簡単なものですが、調査をさせていただいて4年後にもう一度、先ほど申しましたような検査を大々的にやるということをしてフォローしてまいります。
医師も派遣し、そういう検査もしていくということは、岩手医科大学さんとしては赤字事業にならないんですか？大丈夫なんですか？
少なくともこの事業そのものは国からの予算で実行いたしますので、そこは問題にはなりませんが、大学としては創生力を上げてやるという意味ではかなり大きな事業でありまして、これは先ほど申しましたように岩手県民がの皆さんが健康になるという意味での大きな事業と考えています。
はい、また一つ未来を見据えた時に大きな役割を果たしてくださっているなと感じましたのが、次世代個別化医療の実現というところで、はい、こちらは今回のそのバイオマテリアル生体資料をもとに、それぞれに将来こういう病気にかかるであろうという予測ができるということですけれども、
そうですね、例えばあなたはこの病気になりやすい、あるいはこういうことが起こればこういう病気になる可能性が高いと、そういうものを我々は調べて明らかにしてまいりたいというふうに思っています。ですからそういうことができれば、その予防法もおのずと出てまいりますから、そういう意味合いで人類の未来にとって一つの責任になるんではないかというふうに考えています。
平均寿命が伸びたとしても、そこに病気を抱えてしまっていては幸せな老後とは言えないと思うんですが、健康でそして長生きできる、元気でいられる、そんな未来が待っているのかもしれませんね。
そうですね、人というのはクオリティオブライフと言いますが、まさにいかに健康にして生きていくのか、これが一番人類にとって大切なことだと思っています。
命から
岩手医科大学では10月21日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度推薦入学試験の出願を受け付けます。なお締め切りは10月31日消印有効となります。詳細は019-651-5111岩手医科大学入試センター事務室までお問い合わせください。
岩手医科大学医の力、いかがでしたでしょうか。来週は岩手県心のケアセンターの取り組みについて副センター長の大塚幸太郎さんに伺います。どうぞお楽しみに。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。